ございます。モテキ工作三原研究所朝礼、今日は令和6年6月29日でございます。ゆかさんのね、恐竜スーツ見ました？今朝ね、今朝のゆかさんとこのオンラインサロンのライブの内容ね、また今日もシェアしていただいたんですけど、何の話かなと、まあ、毎回ね楽しみにしておりますよ。で、なんだ、先日ね、ティラノサウルススーツみたいな、まあ、着ぐるみですよね、着ぐるみみたいなの着て陸上競技場で幅跳びしたら、ボテってなるっていう、まあ、何やってんのかな60歳になってっていうねっていう最高の絵をね、お届けいただいたじゃないですか。いや、本当こういうの大好きっていうね。あ、おはようございます。あれ、そういえばなんですけど、結構ちゃんとね、ふんわりしてるから、着ぐるみっつってもね、生優しいやつじゃないです。ちゃんとガチの、ティラノなんですよ。ちゃんと手もこうなってますし、尻尾もしっかりしてますし、顔もちゃんとガオってなってますし、って言って、そんな生優しいスーツじゃないんです、ティラノスーツね。で、まあだから、逆にね、こう振りが効いて、これで陸上競技場走ったのっていうね、バカだなーっていう、こんなバカな60歳女性おるっていう空間になってて、まあそれが良かったねっていう話なんですけど、今日のやつはね、どうやって着るのと、そして膨らんでるっぽいんだけど、あ、おはようございます。空気でふわふわ膨らんでるっぽいと、これどうやってやるのかなと。着てる間、暑くないのかなとか、いろいろ気になるじゃない。だってさ、息も吸わなきゃいけないしね。かなりしっかりめに、外から見るとですね、完全にティラノなんですよ。その顔がこの辺出てるとか、生半可なやつじゃない。もう外から見たら、陸上競技場にティラノ現れてるんです、完全に。いや、まあ嘘くささはあるんですけど、ゆかさんだとは誰も気づかないですよね。ぐらい見事な再現性のあるティラノなんですけども、どうやって着んだろうなと。もうだからそれをね、どうやって着るのかと、そしてどうやって空気が入るのかというのをですね、一生懸命説明されてて、それもそれで何やってんのかなっていう絵になっててですね、めちゃくちゃ良かったよね。あれ一回着てみたくなるよね、やっぱりね、あれ見るとね。はあ、なるほど。一回でいいけど。あれは面白いな。でもね、意外とね、よくできてて、見ました？さすがちゃんと広まるだけの、なんて言うんですよね。機能性とは言わないんでしょうね、あれね。何の機能もないから。キュッて。来たところで何の機能もないんじゃないんですけども、非常に意外とこう、あんなにこうしっかりめのやつなのに、さっとやったらあとは空気入るのを待つだけっていう、そしてなんか、まあ視界がどれぐらいなのかなともちょっと思ったけど、意外と視界もね良さそうだし、中は息苦しくないんだったらあれでね、まあ幅跳びできるぐらいですから、よく考えられてるなぁと思って変なところで感心してしまいましたね。いや、そしていよいよね、明日マスターズ陸上出場されて、ね、多分応援に行けると思うので、本当に楽しみにしております。八王子の、上遊戯陸上競技場ですか、10時半100メートルに出走、11時20分ごろ走り幅跳びということでね、2種目挑戦されると。いや、これ何だったらね、ライブ配信したいなと思ったりしております。はい、そして佐藤ひろみさん、おはようございます。ひろみさんの今朝の投稿はですね、多分あれ佐藤家のお庭の木ですよね。何の手入れもなく伸ばし放題にしたらめちゃくちゃ育っちゃったっていうやつですよね。それをこうちょっとさすがに 自然に任せすぎて生命力がえぐいから剪定したよっていうしてで剪定したら剪定したで、まあ、だいぶ長めに剪定したんだけど、うん、そしたらそしたでこう有り余ったエネルギーが花咲く方に行っちゃってもう満開になっちゃって、すげえ綺麗っていうなんて言えいやだからよっぽどいい土地なんでしょうね。ほんと素晴らしい、なんかなんて言うんでしょう、別にいい話かって言うと自然の摂理がこうでしたっていう話なんだけど、うん、いやなんかそう結局エネルギーのあるものっていうのは根っこからちゃんと絶えず供給されてるから、見た目がどうとか虚勢張るとか、そういうことじゃなくて、だからね、なんか折られたって切られたって別な形でピボットしてエネルギーが別な形でこう現れるみたいなことなんだと思うんですよね。で根がしっかり張ってて目に見えてない土の中で、正しくしっかり張ってるっていうね、それがいかに力強いかっていう、そういうお話だなと思いましたね、あれはね。これだから本当にだから人が見てないところで自分が何してどう正しく生きているかとか、そういうことがね結局人だったら、まあ、エネルギーの元になってるんだと思うんですよ。人間関係とかもそうですけど、その目に見えてるステージの上だけ綺麗に着飾ったりとかメイクアップしたりとか、そういうことじゃないんだよね、やっぱりね。その照明いっぱい当てて綺麗に見せるとか、それはそれでねすごくエンタメとして面白いし、なんかこう、うん、なんだろうね、悪いことじゃないんですよね、芸術とかエンタメとかっていうことでは。なんだけど、あとはまあムキムキになるとかさ、そのいろいろあるじゃないですか。見た目すごそうってなって、まあ、なんだったらマウントが取れたり権威が身についたりとか名声が手に入ったりとか富が手に入ったりとか、そう言えるもなんて、そう見せる見せ方みたいなのはたくさん溢れてますけど、結局まあまあそれもさ元になる源泉があっての話で、まあ源泉がちゃんとしてるものであればこれがちゃんと永続的にサイクルして続いてさらに大きくなっていくってなるんでしょうけど、まあ、一過性だったりブームになったり、まあなんかちょっと、ね、逆風が吹いて折れてしまったりとかそういうことがあるともう戻ってこれなくなるみたいなのは、やっぱりその一時的に持ち上げられてきらびやかになってるだけみたいなものっていうのは復活できないけど、そうじゃなくてちゃんと根を張った上で、エネルギー源確保した上で仲間もこう目に見えてる人も見えてない人も見えてないところでもすごく大事にしてるとか、なんかそういうことが根っこにちゃんとあれば、まあ、形を変えてとかピボットしてとか、業種が変わってもとか立ち位置とかポジションとか住む世界がとか業種が変わってもなんか別な形で花が咲くみたいな話ですよね。なんかそうそんな話にね勝手にちょっともう思えちゃうよね、ああいう、いやすごい単純な話ですよ。ひろみさん家の木がでっかくなったから剪定したら花咲いたっていうそれだけなんだけど、いやすごいごくごくありふれた、なんかあとはね、まあ植物って結構そういうとこあるじゃないですか。こうし過酷な環境ほどこう例えばトマトとかあったら水をあげすぎちゃうと甘みを糖分を身に貯めなくなっちゃうから、逆にそのね水分根から取れない時ほど生き残ろうとして糖分を貯め込むみたいな、だから美味しくなるみたいなね、なんかそういうのあるじゃないですかだからなんかその結局持ってるエネルギーとかエネルギー源どこからとか流れがこっちに行くのを分散しないようにするのか、すごく大きく広げる方向に持っていくのか、うん、フェーズによってこういろんなね形を変えたり見え方を変えたり するけど、なんてですね、エネルギー保存の法則ですよね、あれはね。要するに簡単に言うとトータルでは変わんないですよっていう、全体として見たら、どこに集中して、その美しさに形を変えるのか、ものすごいこう壮大なものに形を変えるのか、力強さに形を変えるのかとか、でもどっちにしても元々のエネルギー源以上の、まあ、器以上のことにはならないっていう話をね、よくこう植物見てると分かりやすいなと。動物と違ってね、そのなんていうか、周りからの環境条件っていうのが固定されてるから動けないからね、自分から。その辺がこう分かりやすいんでしょうね、なんかメタファーとして、うん、なんかすごい面白いなと。だからそういう家に住んでるとやっぱりさ、ああいうね、やっぱり動物である人間もね、そういう環境のもとに家が建ってて、その環境の家の中にくるまれて日々生活してるとかって、まあ、少なからぬ影響を受けるよね。そうするとなんかこう、ひろみさんのあの感じも、ひろみんのあの感じも納得感あるっていうか、なんでこの人こんなに動けんのかなっていう、その周りから見ると不思議ですけど、エネルギーが湧いてくる土地にいるんですよね、やっぱりね。まあ、それは秋田全体でもそうかもしれないしね、角館っていう新たな秘密基地のエネルギー源を確保したっていうところもあるかもしれないし、面白いとこだなと思っておはようございます。川明さん、おはようございます。小山愛さん、おはようございます。昨日ね、これ愛さん意外とそのこれの話面白いんじゃないって思って、動画をシェアしたんですけど、どうですか、見ていただけましたか。これね、何かというと、ビーズの稲葉講師さんが、めちゃくちゃ不定期にすっげえ話したいなーって人がいたら、あ、診察行ってらっしゃいます、対談相手見つけたら、なんかおしゃべりするっていう、テーマも何も設定ないけど、まあ、過去ミスチルの桜井さんとか、あと誰がいたかな、福山さんとかもいたかな、福山正春さんとか、なんかでも本当に不定期でシリーズものとか再生回数とかそういうのじゃないんだけど、まあ、めちゃくちゃ面白いんですよ毎回ね。で今回、あ、なんかこう全然ミュージシャンとか毛色、そういう毛色じゃなくて中田秀俊さんが対談相手になってて、でまあどっちもね、まあ、ある意味全然違う業界ではあるけどスーパースターじゃないですか。で中田秀さん、そういえば最近どうしてんだろうなと思うと思うんですけど、誰しもこんなことやってたのっていうのがね、なんと地方の農業っていうねイメージからめちゃくちゃかけ離れてるんだけど、話聞いてるとものすごい納得感あるっていう、ああそうこうしてるうちにそうなったんですねっていういきさつを、まあ、稲葉さんがこう聞き出してるうちに話されてて、それで、ね、なんかその別に農業にもともと関心あったとかじゃなく、世界中ね100カ国とか旅しながら、で日本は日本でその世界を旅してると日本ってこうなんだろうとか、いろいろこう相手との会話の中で往復があって、日本はどうなんだって質問された時に意外に自分は日本のこと知らないっていう話にこう自分で気づいて、だからまあどんな日本人でも結局そうだと思うんですけど、自分の住んでる半径ね、何キロ圏内、自分の生活圏内ぐらいのことしか分かってないんですよね。それは別にどの土地にどの世界の人も基本的にそうだと思うんですけど、でそれに気づいて、で急に知りたくなっちゃったもんだから、国内いろんな地方を回る、モチベーションになって、だから世界を回れば回るほど自分が日本を知らないことに気づかされて、でもっとし、そういえば答えられないのもなんかもやもやするからすごい知りたくなっちゃってとかっていうところから入ってって、いろんな地方を回ってったら、まあそれこそね、 愛さんの旅する出し屋じゃないですけど、ほぼ同じこう動きっていうムーブが一緒だなと思って、でそうこうしてるうちにいろんな生産者さんとか、まあだから最初酒蔵とかね、まあ日本酒の話から入ってたけど、結局その酒蔵とか日本酒とかから入っても、そのお米だとか水だとか、その地域の生産物全体の調和で成り立って、酒蔵とかも良きものが出来上がったりするから、無関係なものないんですよね。単純にそのお酒だけで成立してるってことはまずないから、その地域にはその地域の、調和の取り方があって、その根底には農業があって、でどうやって食を支えてきたかっていう、その地域なりの知恵があるわけなんですけど、でまあやっぱり日本ってとにかく普通の国に比べたらもう圧倒的に歴史が長いから、そのなんて言うんでしょうね、それはすごくいいことなんですよね。ものすごく知恵が積み上がって積み上がって積み上がって、見事な調和になってるという側面は一つはあるんだけど、まあ逆に言うとその調和が完成しすぎちゃってて、より広い外の世界に持っていくって話になってたりとか、こう、より合理的とか新しいものとかそういうものに対してはやっぱり信用性が低いっていうか、取り入れにくいし、迂闊に取り入れたら崩れちゃうみたいな、その見事な調和すぎてね、だから変えられない、で変わらないことがすごく大事でもあるからっていう側面もあるけど、あまりにも変わらなさすぎて、なんだったらほっとくと絶滅してしまうっていう、そのなんていうかアンビバレンスなことが各地方においてものすごくあるんだっていうことに、まあなんかそれこそ人口、日本全体で言ったら人口減少みたいなこととか、労働力不足とか、後継ぎがいないとか、まあ農業なんかね、とにかくは辞めていく人の方が圧倒的に多くて、始める人はもうほぼ変わらず、限られてるんで、平均年齢が農業、従事者の平均年齢が70歳とかって言ってたから、まあまあまあその、これほどね、なんていうか国全体としても、絶対になくしちゃいけない、なくなったら絶対困るわけだから、食料自給がゼロっていうことはありえないんで、そのまともにやっていけてる国でゼロっていうことはありえないから、でまあ低いよねっていう問題で住んでるうちに上げていかなきゃいけないよねっていう話は、なんていうんですかね、その新聞の社会面とかでよくね、遠い当事者意識のないなんかうっすらした感じでこう見聞きしてはいたけど、こう本当に現場はあちこち回ってると、そうならざるを得なくて、そこから抜け出すことが分かってても難しいっていうことに直面するっていうのをずっと見て回って、どこ行っても共通のものがあって、だけにしかないめちゃくちゃ優れた魅力みたいなのをこう目の当たりに してるっていう話をね、中田秀さんが、中田秀ですよ、あの世界のあの偉大なサッカー選手だった永田秀がですね、そんな話してるんだよね。でこれはなんかまあギャップ萌えもあるんですけども、単純に言って愛さんの活動を永田秀も別な形でやってるみたいな風にすごく見えてですね、面白いなと思って、なんか見たからねすぐどうって話じゃないと思うんですけど、なんでしょうね、関心の方向はすごく一致してると思うんですよね。でもアプローチが大きく違うだろうなと。で愛さんは愛さんでその良きものを選んで生産者さんとつながって売ることをこう、まあ、例えば、ね、僕らとかに紹介してくれたりとか、まあ、都市圏に持ってきてこれいいものですよ、どういうふうにいいものなんですよ、どういう歴史があるんですよって話で 紹介して、良きものをこうで健康になるようなものを広げるっていう、まあ、そういう活動だと思うんですよね。 旅する出し屋の活動っていうのは。で、中田秀さんは別にその仲介して販売してみたいなことをやってるわけじゃないんだけど、これなんかその共通し、そのうかつに合理性を持ち込んで買えるみたいなことをやっちゃダメだっていうことも認識した上で、何において力になれるのかみたいなことをすごく語られてて、で、その古き良き製法だとかね、伝統的な採集だとか栽培とか、製法だとか、なんかそれをそのままにしつつ、ちゃんと引き継ぐ、ね、絶滅してしまってかつね、その後を継ぐ人が絶滅してしまってはもう元々もないから、いかにね良いものであっても、それをどうやって成り立たせるのが一番その、自分の力をっていうか、自分の影響力というのか、もともとサッカー選手だからね、そのどこかの一つの村に入って手伝うとかっていう話じゃこうらち明かないわけで、日本全国つつうらうらみんな同じ問題を抱えてて、みんな同じように危機に瀕しているから、そういうことじゃない、なんか仕組みが必要なんだけど、下手な仕組みだと潰してしまうっていう、それこそね、ただの経済合理性で売るルートだけをいたずらに開くだけではね、その外国資本とかがわーって入ってきて、合理性でわーって一時的にみたいなことになっちゃうとさ、ただ途切れるだけっていうね、その寿命が短くなることを後押してしまいかねないから、そういうことじゃねえなっていうことも分かってて、じゃあなんだというその別な仕組みを、結構難解な問題設定をすごい深く、それこそ哲学だなと思いましたけど、掘り下げて話してて、まあだからその明確なソリューションみたいなことで言ってるわけじゃないんだけど、面白いなと思ったのは、そのアスリートってまあなんていうか、ある意味現役で、輝ける時間ってすごく限られてて、まあその華々しいけれども、まあ、肉体を限界まで追い込んでそのトップを競い合うから、まあ割とその、一般的な生活っていう意味でいけばもうピンピンしてる状態で引退に追い込まれると、まあ、中田秀さんもね29歳とかでまだ全然いけるでしょっていうところで引退した選手ですけど、まあだからそのだけど世界トップレベルではもうやれないってなったら辞めちゃったりとか、その後そのなんていうか、それだけこう鍛え上げられたエネルギーとで脳みそもやっぱりすごいんですよね、そういう人って。脳筋とか言いますけど、脳みそまで筋肉っていうぐらい鍛え上げてる人の脳みそって相当すごいんだよ、やっぱりね。頭いいんだよ話聞いてれば分かると思いますけど、めちゃくちゃ賢いし、よく見てるし、戦略間違ったら食われるみたいなこともものすごく長けてるんですよね。だからそのサッカーしかやってこなかったって実際本人も言っていたけど、サッカーしかやってこなかったから教養がないわけじゃん、全然ない、むしろ普通の人よりもものすごくよくロジカルに考える思考力が鍛え上げられてるし、まあ世界飛び回ってるから見聞きしてるものとか、いろんなビジネスモデルとか、いろんなこう、まあなんだったら闇もね垣間見たりとかあるんでしょうし、でそれの上で、っていう知恵持ってる人いっぱいいるけど、その人が引退した後じゃあスポーツの業界を支えるっていうことももちろん素晴らしいことなんだけど、それだけじゃないんじゃないってなって、そういう人の結構まあ一部でいいから、そういう人たちが集って農業やるって割と親和性あるんじゃないかみたいなこと話してて、それはなるほどってすごい思ったですよね。すごくね、農業のイメージがプロアスリ 元プロアスリートが引退後にやるっていうチームで、この農業を今はね一生懸命盛り上げてるんですみたいな流れ、全体の流れとしてですね、あの人、あの選手、あそこであれ作ってんのみたいな、そのそういう話ってあったらすごくいいストーリーだろうなって思ったけど、そういえばあんまりないですねって。でもなんかそれを考えてるみたいなことを最後の方でちょっと明確なね、なんか団体作ってどことか仕組みが出来上がったからもうこうなるんですとか、そういう段階じゃなさそうでしたけど、すごくハッとさせられるというか、それ思いついたこと誰もなかったでしょうし、でもね、よくあるじゃないですか、アスリート引退して、まあお相撲よく分かりやすいのは、お相撲さんが引退したらちゃんこ鍋をのお店を始めるみたいな、でもまあ感じですよね。そうするとお店ちゃんと繁盛するとか、でそれはそのね、もっと自分がいたスポーツの盛り上げにも結局貢献するとか、そういう話って飲食店ぐらいまでは割とねあるなと思いましたけど、これ農業に遡る、その飲食店に、食材を供給するその一個さらに手前のね、農業ってところに行くっていうのはすごい面白い話で、ね、それこそもうお相撲さんでもラグビー選手でもサッカー選手でもいいんだけどさ、ムッキムキの人が引退して、まあ、まだまだ全然動けるけど、まあちょっとプロのトップオブトップでしのぎを削るにはしんどくなったんで引退しますっていうぐらいの人がね、まあ、あり余るそのエネルギーを農業につぎ込んだらどんなもんできるのかなとめちゃくちゃすごいものがえげつないエネルギーを注ぎ込まれてなんか盛り上がっちゃうっていうのがあってもおかしくないじゃない。まあプロアスリートだからすごい農業ができるか、そんな保証何もないし、そんな一筋縄の話じゃないけど、ね、農業従事者側からすれば、まあ後継ぎが足りなくて困ってるみたいな話でいくと、もうウェルカムでしかないでしょうし、じゃあプロアスリートが引退した後のね、そのアスリートの引退後の人生みたいなのってよく結構ね、昔から問題にされてたと思うんですけど、ね、解説者になるとかな、そういうのでなれるのって本当にやっぱり一部だし、意外と多くの人はね、あの人今こういうことやってんだっていうのってなかなかスポット当たらないですけど、これ農業面白いなと思ってその中田秀さんのなんかその構想がね、なんかすごくビジョンとして分かりやすかったんでね、トークというか対談で、それになんかまあビズの稲葉がそれを聞き出してただただへーって言ってるっていうね、その8割方中田秀さんが話してんじゃないかな、で稲葉さんはずっとへーすごいなすごいなって言ってるっていうね、いや結構いい動画だと思うんですけどね、ぜひ愛さんに見てほしいお二人のファンとかじゃなくても、あれは愛さんが見た方がいい内容だと思ったんで、ちょっとねあえてサロン内にシェアしてみましたけどね。まあ単純に僕は個人的にビズファンだったから稲葉さんが好きで、稲葉さんのチャンネルでおおと思って見てたっていう、ただのね、まあその流れなんだけど、ここまでなんかちょっと他の人に見せたいってあんまり普通思わないんですよね。まあ自分がファンであるものは自分の中で消化するだけなんで、あんまり外に持っていく必要ないと普通思っちゃうんだけど、これはアイスさん見た方がいいよヒデさんのムーブはアイさんのベクトルとすごく合ってるけど、全然違うなんていうか目線っていうか捉え方っていうか、でもこれなんていうんでしょうね、すごく小さい個別に対して寄り添うって話と、全体の構造としてこういうのありなんじゃないっていう話と、これどっちもやっぱりね見ないとどっちも行き詰まるもんなんだと思うんですけど、そういう意味でなんかすごく視点が変わると思うんでね、なんか 面白い話だなと思って。だから愛さんのね、そのおとといか、あのオーガニック給食の作戦会議に行って聞いてきた話と、その翌日になんかたまたま見た YouTube の動画の中身が中田秀夫の農業、日本の地方の農業をどうやって盛り上げるみたいな話になってて、もう意外な重なり合って、もうでも重なってんだけど全く違うアプローチをしてるんですよね。でそれぞれ問題意識は一緒なんですよね。まあまあ問題意識というか古くから言われてることですよ。その農業がどんどんその人が減って高齢化して、で食料自給率がどんどん下がっちゃって日本大変だみたいなことって、まあ本当古くから言われてる話だから今に始まった話じゃないし、あのみんなそれなりにね、あの問題意識あると思うんですけど、うん、まあなんかちょっとね、あの身近に考えやすいしね、その例えばその自分の好きなプロスポーツのプロアスリートの応援っていう文脈からもちゃんとつながるじゃないですか。だから引退した後もちゃんと応援できるわけですから、そういうのって。でなおかつその応援の文脈とかエンタメとして楽しむっていう文脈の延長上に、あの社会問題みたいなこととか、あの構造的な欠陥みたいな話とかっていうのが、あの少し解決に向かう方向に力が働くっていう、すごい無理のない感じっていうか、あれがいいなと思って、はい、ということでちょっとね、紹介してみました。佐藤奈君おはようございます。山田友人さんおはようございます。中村周平さんおはようございます。明日はね奥様のお誕生日ということでおめでとうございます。寺井修華さんおはようございます。今朝もね、あの最高の動画を共有いただきましてありがとうございます。笑わせてもらいましたよ、本当によくできてんなと思ってティラノスーツが明日もね、あのまずはね試合頑張って、その後ゆっくりお話できることを楽しみにしております。西水信之さんおはようございます。山本健太さんおはようございます。森本あかねさん、善くん、かんくんおはようございます。善くんがね、あの無事体調を回復して、まあ、ちょっと体重減っちゃったけど、まあ、元気に出かけてったということでね、あのストーリーズ上がってましたけど、いや、あの楽しい週末をで、なんかもう始まっちゃってますからね。なんかねいいっすね、あの兄弟2人の背中がね、いや本当ちょっと去年ぐらいまではあのあどけなくて可愛らしいの方が成分としては強めだったんですけど、もう完全にこう男の背中になってるっていうね、カン君もね、すっかりカン君も可愛いっていうのはやっぱりちょっと超えたな、完全にたくましさの方にいってるなって、背中を見て思わされるっていうのはかっこいいですよね。はい、砂塚森忠さんおはようございます。ということで今日も一日皆様どなたと笑いますでしょうか。今日も良き一日を過ごしください。ゆうじんさんありがとうございます。じゃあまたね。